iPhone ほっとけない第48回でございます。この番組は iPhone3GS を日本で最初に手に入れたトマト屋と MacOS 10スノーレパード 10.6 ファミリーパックを日本で最初に手に入れた岡健太がお送りするポッドキャスト番組でございますがですね、今日は、今回はトマト屋一人でお送りします。おかしいですね、前回まではねユッキーさんとかがね来てくれたんですけどね。でね、今、ユッキーさんが出てきたんですけど、先日ね、お母さんが、うちにやってまいりまして、最近ユッキー君と仲がいいねと。で、これを書いていきました。これというのはですね、昔番組で触れましたかね、ほっとけないラジオの方で触れたのか思い出せないんですけども、スタジオ本さんの相関図っていうのがありましてね、相関図っていうのがあるんですけども、それがね、前2009年かな、2009年のいつだかにお母さんが一回書きまして、君新しく書いてくよと、新しく書いてくよってことでね、相関図が新しくなりまして、これちょっとね、番組のブログの方にアップできればと思うんですけれども、その中でですね、一つ大きく変わってるのが、今までお母さんが入っていたポジションにユッキーさんが入ってると、で、トマト屋、ユッキー、ヨーが、スタジオ本さんのグループの中にあって、岡さんがちょっとね、外に外れて、矢印で世代交代とね、ユッキーさんとの入れ替えを書いておりまして、で、ヨーさんはユッキーに対して、トマトの危険性を警告し続けていると。もうなんじゃらほいって感じですけどね、こんな感じで。別に、世代交代ってわけじゃないんですけども、いろいろ予定がね、合いやすいのがユッキーさんなんで、毎回ね、手伝っていただいてるっていうだけなんですけども、岡さんはね、以前も番組でありましたように、今休養中ということで、別に僕自体はあったりもしてるんですけども、どうだろうな、コンディションが合えばね、番組復活はね、全然するということでしたので、皆様からのメールもね、見ておりますし、別に、結構ね、レビューなどなど見ますと、もうなんか、お母さん帰ってこないみたいな風になってますけどね、別にお母さんは今お休みいただいてるだけなんでね、そこら辺だけはお分かりいただければと思います。さあ今回はですね、もう年の瀬、今収録がですね、今日は12月の30日ですね、2010年12月の30日、しかもね23時なんでね、もうすぐ大晦日にね、12月の31日になろうかというタイミングの収録でございます。できればこれね、ちょっと早めにアップして、年内にアップを、したいところなんですけどもね。年内にアップしたところで、これをお聞きの方がね、いつ聞いてくださるかはわかりませんので、先に言っておきましょう。明けましておめでとうございます。多分ね、年明けに行く方もね、非常に多いと思いますんで、またあんな難しいのはね、iTunes とか、なんだっけ、iPhone から見る iTunes とかはね、結構タイムラグが、下手すると1日ぐらいあったりするので、更新してもね、iTunes の方には、自動的に RSS からダウンロードされるんですけどもね、iPhone から直接ダウンロードされてる方とかは結構ね、気づかないことも多いかと思いますので、また明けましておめでとうございますの方も多いのではないかなと思います。中には良いお年をっていう方もいらっしゃるんでしょうかね。でもね、こんな年のせい、多分これ配信が31とかになると思うんですけども、そんな時間にね、この番組聞いてると相当ね、暇な方だと思うんで、暇って言っちゃあれですね、その年末年始に向けて計画的に、お掃除だったりとか、なんだ、年賀状を書いたりだとかね、もしかしたらね、今必死にね、年賀状を書きながら聞いてるって人がいたらね、これ聞くのやめた方がいいと思いますよ。人の名前を間違えるっていうのはね、一番ね、失礼に当たりますしね、年賀状の書き損じっていうのはね、なんか恥ずかしいんですよね。後になってね、5円なんでしたっけ、手数料出せば45円で返ってくるんでしたっけ。結構なんかね、別に郵便局の職員さんもね、間違いやがってとかって見てるわけじゃないとは思いますけどもね、なんとなく罰が悪い感じになりますんでね、ぜひ集中してね、こたつでこう座ってみかんでも食べながら、年賀状の宛名でも書いていただければと思います。さあちょっとね、全く iPhone と関係のない話をね、5分ほどしてしまったのであれなんですけども、他のいろいろ番組、IT 系に限らず、テクノロジー系に限らず、やっぱこの時期ですんで1年を振り返る形での番組が多いんですけども、 iPhone ほっとけないはそういう番組はしません。まあ、なんでかというと2つ理由はありますね。一つは、まあ、他の番組と同じことやっても楽しくないじゃないかっていうのが一つと、僕の記憶力が異様に悪いので1年前のことを覚えていないっていうのが大きい。まあ、後者が大きいですかね。1年前多分ね、1年前はね、なんか iPhone ひだプロジェクトみたいなのをユーストリームしに行ったような気がしないでもないんですけども、もうなんかもっと前なってのもあんまり覚えてないってのがあるんでね。もう1年のなんだろうな、集大成的な、こう1年はまあ元旦から始まってる、元日から始まってるんですけども、まあその集大成は31日にあるんじゃないかって、まあ自分でも何言ってるかよくわかんないんですけども、12月30日現在の、2010年12月30日現在の、トマト屋の一軍アプリについて話したいんですけど、誰もなんか聞きたくないって人はここら辺で来ていただければと思いますけど、まあ今年のね、12月30日までしぶとく生き残った、一軍アプリ、結構ね何回か入れ替えはしてるのでね、その中でも残ったアプリについて少し解説というかね、まあ、使いにくいとか使いやすいとかね、そこら辺の話をさせていただければと思います。で、今回はですね、ちょっとね、一人喋り、もうある意味僕としては禁断の一人喋りというね形をとっておりますので、まあ、ちょっとオープニングを長めにして本編を短めにしようかなと思ってるんですけどね、まあ、今までねあんまりできるだけ一人喋りはしたくなくてですね、それなんでかというとですね、スタジオ本さんの岡健太さんがいらっしゃるんですけども、岡健太をもってしても難しいと言わしめたのがこの一人喋りでございまして、いつだったかほっとけないラジオでね、岡さん一人喋りをしたんですけども、まあ難しいねっつってね、全然尺も足りないぐらい喋れなかったのがね非常に記憶に残っておりますんでね、僕も一人喋りはできるだけしたくなかったんですけどもね、まあ、このタイミングで思い立っちゃったらさすがにねユッキーさんを呼ぶわけにもいかず、一人で喋っているという感じですかね。で、まあ、ちょっとオープニング、もうほとんどこれオープニングだろうって感じだけどな、もう7分も経ってしまいました。ちょっとオープニングトークということで、ちょうど今しがた帰ってきたんですけども、今帰ってきたとこですが、先ほどまで広島の方に旅行に行ってまいりました。まあ、あまりね旅行自体そんなに行かなくて、そんなに東京とか、まあ、飛騨高山から遠出はしないんですけども、もう久々に新幹線乗りましたね。高校生のなんかしらの時に行った時以来ですね、以来の新幹線に。今ね進化してるんですね、新幹線は。 N700系っていうんですか、あーびっくりしちゃいましたね。あ、すごいすごいっていうか、まあ、多分何年も前から N700系は出てるから今更感はすごい強いんでしょうけど、コンセントがついてるんですよ。電気が取れるってことでね、僕の 30% ぐらいで死にかけてた iPhone もですね、もう急速に充電できましたね。で、電気が揃うとやっぱもう一個欲しくなるのがね、まあ電波の問題が出てくるんですけども、あ、そうだ、先にこっちの話からしましょう。広島市内、結構僕が行ったエリアではソフトバンク電波ズタボロでしたね。かなり厳しい状況でした。ノロノロノロノロって感じですかね。路面電車がね、広島の中、広電っていうんですかね、広島電鉄なのかな、路面電車がこうね、まあ、巡ってるんですけども、そのね路面電車の移動時間で、まあ、使いたいなっていう欲求があった中で、結構ね、まあ、例えば次美味しいお店を探したいなって言って、まあ、食べログとか、まあね、なんかアプリインストールしろって、ね、それポップアップが出てきてうっとしいんですけど、まあ、食べログとかで、まあ、美味しいお好み焼き屋さん、まあなんだろう、まあ、広島焼きとか言うとね、いろいろ怒られるのかな、わかんないですけど、お好み焼き屋さんをね探したいなって場合でも、結構ね下りもきついし、写真を撮ってアップロードしようにもね、なかなかね上りもね追っついてこないっていうのが正直なところですね。そこで、まあ、活躍するのが Wi-Fi なんですけどね、今回はねホテルに無料の無線LAN はなかったですね。有線 LAN があったんですけど、今回はね AirMac Express とかその Wi-Fi 環境を作るものを持ってかなかったんで、まあ、香港まで持ってったんでね、広島ぐらい持ってけっていう気もするんですけどもね、それを持ってかなかったんで、まあ、ホテルでもね使いづらい、なんか窓際に行ってもね差して電波もなくね、結構ね、その町、広島の町市の中でも割と大きい通り沿いのホテルに泊まったんですけども、それでも、いや、むしろなんかそういうところの方がダメらしくてですね、大きい通り沿いの方が、 電波の入りが入りが良くないということでね、なかなか大変な街でございました。まあそれに引き換え、まあ、全くジャンルが違うんで引き換えられるか分かんないですけども、まあ最初に言った新幹線 N700系、 こちらね Wi-Fi が飛んでるんですよね。無線 LAN が飛んでまして、まあでもフリーで使えるってわけではなくて、UQ の、あの、YMAX の方の UQ のものとか、あとはフレッツのものとかかな、ドコモの Wi-Fi とか、で、まあ、ソフトバンクとか iPhone ユーザーの方にはおなじみのモバイルポイント、BB モバイルポイント、まあ、いろいろ選べるようになってて、まあ、iPhone ユーザーだったらモバイルポイントが無料で使えるんで、そちらに、まあ、今まで Mac とか、ルノアールで接続された方は自動的にモバイルポイントとかに繋がっていくんですけども、まあね、広島で乗ったんですけど、全然繋がらないんですよね、 Wi-Fi に。全然繋がらないの。これはもうね、完全になんか策略なのかなと思って、もうソフトバンク側の何か、あーていうか、まあ、Yahoo BB 側のなんか策略なのかなと思って、イライライライラしててね、広島を出発しまして、まあ、次福山だったかな、どんどん行って、兵庫は新神戸とかが来て、で大阪を過ぎたぐらい、京都ぐらいからパッと繋がるようになりましたね。すんごい快適なんですけど、どうやらですね、新大阪から東京駅の間だけでしか Wi-Fi が使えないようなんでね、そこの間でしか Wi-Fi は利用できないようでして、だったら広島駅とか Wi-Fi の電波を切っておけと思うんですよね。そこら辺がね、なんかイライラする原因になっちゃって、まあそれはそこで繋がったからよかったんですけどね、危うくね、ふて寝をして全く Wi-Fi を体験しないまま行くとこでしたね。ね、非常に快適でした、新大阪から先の、あれでもやっぱ大阪からなら2時間半ぐらいかかるのかな、2時間ちょいぐらいかかるかと思うんですけども、その間非常にやっぱね電波が安定して、で結構トンネルとかも通ってね、ソフトバンク自体は県外になったりいろいろ繰り返すんですけども、もうずっと安定した速度でつながっていまして、まあ、ただ速度自体はそんなにね何メガとか何十メガとかあるわけでもないし、上り回線も多分そんなに早いわけではないんですけど、やっぱり安定しているっていうのがあるので、そういう面で非常に強いかなっていう感じは受けましたね。なんで普通のまあノートパソコンとか、まあ、iPhone でもそうですけど、まあお仕事なんかはね、もちろんビジネス用のそういう Wi-Fi なんで、もうビジネスのこうやり取りとかメールとかのやり取りに使うと思うんですけども、そういうのに関してはもう全く問題のない、実用レベル、本当にね、まあでも何年も前からやってますからね、今で問題あったらどうしようもないと思うんですけども、こんなにね iPhone に電波とこうバッテリーがあるっていうのがね頼もしくて、もうバンバン使える環境っていうのはね、なかなかある意味家の中よりもね快適に使える環境で iPhone をねガンガン使い倒してきましたね。N700系ぜひ乗ってほしいんですけど、でものぞみもなんか700系と N700 系でしたっけ、ちょっと違うとまた別の車両になっちゃってね、このどれが N700 系なのか、行きは普通の700系だったんで、Wi-Fi もないですしコンセントもなくて、ね、ここら辺はどう見極めるんでしょうかね、指定席取るときとかにこう言えばいいんですかね、緑の丸口とかで電源のある方でって言えばいいんでしょうかね、まあ、ここら辺がちょっと逆に難しい、まあ、全部 N700 にするっていうのはまあまあ予算的にもね厳しいかなと思うんですけどね。あと気になったのは、あの Wi-Fi の元電波どっから引っ張ってきてるのかって話ですよね。新幹線は240キロで動いてるわけなんで、無線通信ですか？でも結構山とか越えるんで、なんだろうと思ってね。まあ、電気とかはね、電力はそのパンタグラフというかね、こう、新幹線の走ってる頭上とかから通ってるんですかね。そっからその、なんだろう、電波というか、ネット回線、そのトラフィックとかも取れるんでしょうかね。ここら辺ぜひ、まあ、知ってらっしゃる方がいましたら、教えていただければと思います。非常に快適で安定した回線でございまして、完全にちょっと長引きすぎてね、15分くらいただただ一人喋りでしたけど、ここまで聞いてらっしゃる方がいらっしゃるか分かりませんが、まあ、iPhone ほっとけない48回本編の方はですね、まあ、本編の方が短いかもしれないですけども、トマト屋の、ホーム画面に2010年12月30日、現在生き残っている一軍アプリについて少しご紹介していければと思います。どうぞお付き合いください。さあ、アイボーン
Bato Kenny presented by Tolman Tovania Dow.
iPhone ほっとけない第48回か。48回、本編の方に入ってまいりました。まあ、前半ね、かなり、まあ、オープニングと言いながらもなんか前半後半みたいな感じでね、かなり頭でっかちな番組になってしまって申し訳ありませんが、まあ、まあ、お暇な時にでもお聞きいただければと思います。さあ、本編の方はですね、まあ、ちょっとオープニングでも触れましたが、テーマとしては、この2010年12月30日まで、ホーム画面に生き残っているしぶといアプリたちをね、少しご紹介させてもらえればなと思うんですけども、まあ、ちょっと一人でね、あと何十分も喋るのもちょっとあれなので、ちょっと今回はですね、特別にゲストの方に、来ていただいております。まあ、iPhone ほっとけないとしては結構禁断かもしれないですね。スカイプでの中継が、繋がっております。では、お呼びいたしましょう。こんばんはでございます。シャロさんどうもです。
こんばんは。iPhone 大好きというポッドキャストをさせていただいております、シャロと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。非常に、可愛らしいというか、非常に寝起きっぽい声ですけど、大丈夫ですか？
大丈夫です。
さっきまで。
起きております。
はい、寝てらっしゃいましたかね。結構ね、はい、なんでしょうね、忙しくもないのに年末進行してしまう私たちは何なんでしょうね。個人的ななんか仕事とかじゃなくて、まあ、ポッドキャストを作るのにこんなに頑張ってしまうのは、まあでも聞いてくださる方がね、いらっしゃるから頑張っていけるっていうのはあるんではないでしょうかね。
はい、ね、
まあそんな中、ポッドキャストについて喋り出すといろんな愚痴もどんどん出てきちゃうので、まあ、足早にまずはじゃあ、シャロさんのですね、今年2010年12月30日まで生き残った一群アプリ、はい、まあ20個全部紹介していただくのも嬉しいんですけども、まあさすがにお時間もないので、まあちょっと、はい、上位3つぐらいご紹介いただければと思うんですけども、まあ一番これは今年、結構使ったかなっていうアプリ何かおすすめあれば、まず一つ教えてください。
そうですね、まあ、番組なんかで、ニュースをやっぱり読むことが多いので、はい、リーダーっていうアプリがすごく軽くて、
はいはいはい、
RSS 登録しておいたものを簡単に読んでます。それからツイッターなんかはもう手打ちをしないで、うんうん、音声認識メールというアプリがありまして、うんうん、これでこう口で言ってもどんどん SMS とかツイッターとかに流してしまうアプリを一群に登録しております。あとはね、ゲームですね。
ゲーム？ゲームなの？はい、はい。
Wii Farm というゲームがありまして、
はい、
まあ、畑でいろんな作物を作って、こう、金に交換してですね、そして好きなものを買って、その、まあ、ちょっとした箱庭的にですね、使うゲームがあるんですよ。
で、まあ、
これが、こう、
ね、
ネット上で友達を作って、やっていく的な、
ね。サンシャイン牧場的な、何か、ああいうもんなんでしょうかね。
そうです。結構ね、絵が綺麗なんで、イラストが。楽しめます。
それはちなみにお値段の方は全部
無料でございます。
いや、これをね、なかなかちょっと僕ドキドキしながら振っちゃいました今。これ、はい、あ、全部無料ですとか普通に答えられたらどうしようかなと思ってね。もう今のね、僕の鼓動の高鳴り。まあ何のアプリ紹介されたか忘れちゃうこのままじゃ。ですね、まず1個目がリーダー、RSS を読む、まあアプリということで、どんなニュース基本的に登録されてるんですか？
まあ、アップル系のニュースですね、うんうん。全部アップル系のニュースですね。他のニュースは読まないですね。
なんかちょっと政治がどうのとか、こう、国際情勢がどうのとか。
まあ、基本テレビも見ないし、ニュースも読んでないので、全然その、エビゾウさんですか？知らなかったというね。非常に偏った人間でございます。
すごくピンポイントな情報。まあでもアップル系のニュースもなかなか全部消化しようと思うと、膨大な量になりますもんね、うん、
膨大ですね。
もう噂系も含めたら、まあ今ね iPad 2が出るとか出ないとかなんじゃらかんじゃらやってますけども、
うん、
そこら辺もかなり、まあルーマー系ですか、噂系も、
そうですね、
入ってきますよね、うん、結構じゃあ1日読まないと100件ぐらい溜まっちゃいます。そんな溜まんないか。
いや、1日読まないと600は溜まりますね。だから2日目になったら1200になるわけですね。大体4、500消化してるんで、1日最低でも。
はい。
はい。
それ多分バランスよくいろいろやっていくと、もっと多分いろいろできそうですけどね。
そうなんですよね。
偏っていっちゃいます
よね。偏った人間ということでね。
で、次が、音声認識でメールを送ることができるアプリがあるということで。う
ん、これね、最初無料だったんですけど、途中から有料になってしまって、非常に品質高かったアプリなんですけど。
はいはいはい。
でもね、これ SMS とか Twitter とか、うんうん、普通のメールとか、うんうん、全部ね、音声だけで、話して、それをテキストに起こして、うんうん、そして送るっていう形なんですよ。で、この音声の認識の精度っていうのはすごく高くなってるんで、
はいはいはいはい、
実際にね、かなりの長い文章を打っても、話をしても、テキストにね、ちゃんと変換されますね。
なんか結構イメージ的には結構一文を短くしてこう何回かに区切らなきゃいけないような音声認識
って最初の頃はねそうだったんですよ、うんうん、でも今はねすごくね精度が良くなってるしエバーノートにも、うんうん、送れるのでかなり長い文章を iPhone なんかで打つのが面倒な時に、
はいはいはい、
全部音声で入れてエバーノートにも書類として作れちゃうぐらいの、うんうん、精度ですね。
じゃあそうやって iPhone 脱出のネタをこう書き溜めてるわけですか。
そうですそうです。
なんでまあスタジオ本さんのような電波がないところでは、収録が困難だったというね、まあこれはちょっとね、個人的に気になる方は、ツイッターなんかでシャロさんに聞いていただければと思いますで、最後はまあゲームのアプリだったんですけども、まあ、非常にグラフィックが綺麗だと、
うん、そうですね。かなりねヒットした、ゲームで、
うんうんうん、
ナンバーワンぐらいにiTunes のランキングでなったことがあるぐらいの、ゲームなんですよね。で、非常にのどかな、癒し系で、うんうん、で、疲れた時なんかによくやってますね。
疲れた時
うん、癒し系ゲームですね。
なんか結構疲れることも多いですか、やっぱり。
そう、精神的にも。ね、いろいろ、なんていうんですか、モラルのある放送しろ。はい
うち編集ないですけど大丈夫ですかこれ。
大丈夫
です。大丈夫です。
音が鳴り始まってしまった。はい。
まあ実際ね、多分ね、この収録終わった後も、多分癒されたくてやるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ最後にアプリ名だけもう一回1個目から教えてください。
はい。1つ目のニュースを読むアプリが、リーダーというアプリです。
はい。
それから次が、音声認識メール。
はい。
それから最後のゲームが、Wii Farm という。
Wii Farm。
Wii Farm。
Wii Farm。うん。フォームじゃおかしいな。農場ですからね。ファーム、ファームですね、ファーム。
ファームですね。はい。はい、
じゃあそちら、まあ、お値段はもちろん。
全部ね、ゲームとリーダーは無料ですが、はいはい、音声認識メールは230円だったと思いますね。
じゃあ、前、以前、シャロさんがゲットした時は無料だったって感じです
か、うん、無料版と有料版が最初からありまして、
はいはいはいはい、
で、無料版は、メールとかを送付することができないんですね、今ね。で、有料版だといろんなところに、入力したものを送ることができるようになってます。
あ、じゃあ、シャロさん買われたんですか。
買いました。
結構買われます有料アプリって。
いや買わないです今はね無料を中心に攻めておりますね。
岡健太方式ですね。
そうです。
彼は今まで一回も買ったことないですからね有料アプリ、
まあ、そこまで徹底はしてるんですけれども
まあ基本的には、まあ、無料でできるだけカバーしていくって感じです、
ね、そうです。もちろんそうです。
分かりました。
ケチなのでね、はい、
ありがとうございます。で、一文アプリ惜しげもなくありがとうございました、はい、最後に iPhone 大室の何か、宣伝等々ありましたらいただければと思います。
別に宣伝はないんですけど、はい、今日の時点で、年末最後の iPhone 大好き、パート1とパート2に分けて配信しておりますので、お聞きいただけたらと思います。本当すいません、自分の番組の宣伝しちゃって他の番組でね
他に何宣伝する
の。トマトを潰すということでですね、スローガンを掲げて頑張っていきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございました。 iPhone 大好きよりシャローさんにお越しいただきました。ありがとうございました。というわけで、まあなかなかねこの一群アプリっていうのはね人に言うのも恥ずかしい、僕も後から喋るのがだんだん恥ずかしくなってきたんですけどもね、なかなか3つぐらい、ご紹介いただきました。さあ、まだ時間もたっぷり残っております。まだまだ今日はゲストがいます、ね、たまにゲストを呼ぶんだからいっぺんに呼んでしまえっていうね、こうなんか人遣いが荒いよね。だからこういう相関図を書かれるんでしょうね。さあ、お二方目でございます。そんな、イットからで大丈夫なんですかね。そんなことない人の方がいいんですかね。そんないプロジェクトより、斉藤さん。斉藤さん。
これ喋っていいの。どうもどうも、どうも、そんないプロジェクト代表としてまいりました、斉藤と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。こんなね、年の瀬に、呼びつけまして申し訳ございません。
何をおっしゃいませら。
そんな斉藤さんは今ね、はい、iPhone は持ってらっしゃらないんですよね。
はい、iPod Touch の 4G ですね。
はい、うん、まあ一番最新のカメラがつくタイプの ね、iPod Touch を使用されているということで、うん、まあでも、はい、あれですかね、プロセッサーとかは 3GS よりは早いんですかね。どっちかというともう iPhone 4に近い。
近いやつでございますよ。
はい、僕のよりもスルスル動くタイプの、iPod Touch の 4G を使ってらっしゃるということで、じゃあ早速なんですけども、はい、1群アプリ、まあ20個すべては、あれですけども、まあ上位2つか3つぐらいご紹介いただければと思います。
わかりました。
はい。
私がよく使ってるのは、Pro HDR というカメラソフトでございます。
はいはいはい。
うん。あのね、非常にiPod Touch の 4G のね、カメラはついたとはいえ、非常にカメラが貧弱なんですよ。
うんうんうん。
うん。でもね、このね、Pro HDR を使うとね、なかなかどうしてのいい絵が撮れるんでございますよ。
これ、僕はiPhone ほっとけないでも、実は以前取り上げたことがあったんですけども。
はい。
まさかそれを見てインストールされたわけではないですよね。
いや、それを見てインストールしたんですよ。
あれ？あ、今、すいません。僕今知ってて言いました、今の。
わ
やらしい感じになっちゃったね。まあ、このプロ HDR はね、僕も実際前番組で紹介させていただいたんですけども。
はい。
まあ、いかがですか？どんどんバージョンアップもされてね。
そうですね。
どんどん使いやすく。
うん。こう、非常にこう、なんていうんですか、ほら、芸術っぽく撮れるじゃないですか、これ。
うんうんうん。
で、パラメータもね、ほら、こう、いじれますので、うんうん、そのいじり方によっては、こう、非常にこう、なんていうんですか、その貧弱なカメラでも、結構雄大な景色が撮れたりするんですよね、これって。
逆に、ちょっと、まあ、失礼ですけど、iPod Touch の、はい、iPod Touch の 4G って、ちょっと、まあ、画素数が少ないじゃないですか。
そうですね。
だから、まあ、実際、Mac とかに映してみると、すごい、こう、ザラザラ感が出ちゃうんですけども、うん、なんか逆にそのザラザラ感が、こう、トイカメラっぽくていいっていうか、逆に質感となって、このグー、なんだろう、ザラザラ感、粒感が出る感じもありますし、うん、まあ、もちろんこれは、まあ、基本的にはHDR 写真って言われる、はい、ハイダイナミックレンジっていうね、
はい、
写真を撮るための、アプリだったんですけども、まあ、調整するね、スライダーがすごく視覚的に分かりやすいというか、操作が簡単ですよね。で、あとあれか、僕はでも結局、オートモードをずっと使ってます。
あ、これもオートです。
うん。いつからかオートモードってのがね、つきまして、勝手にやってくれるとね。
前はなかったんですか？
前は、普通に、明るいとこを最初に触って、
はいはいはい、
暗いとこを次に触って、っていうモードだったんですよ。
じゃあ、前の、今でいうマニュアルモードしかなかった
んですか？マニュアルモードのみでした。
あら、それ難しいっすね。
だから結構ブレちゃうというか、場所がずれちゃって、結構ズレズレになることも多かったです。だから、オートになってからは、ただ手をこう、かざしてれば、なんとかなるんで。
うん。
うん。これは、なんていうか、もちろん最初からアプリの考えとか、まあ値段が230円かな。
うん、ですよね。
ですね。まあ値段から見てもお安いですし、で、
うん、
なんか進化していく過程が見えてちょっと嬉しいみたいな。
うん、
僕としては、オートもない時代からだったんで。
なるほど、なるほど。でも、これはもう本当にちょっと、ね、あんまりカメラ、iPhone 持ってる方で、カメラいじらない方でも、ちょっと入れてみても損はない。
そうですね。まあまあ、無料ではないので、まあそんな、うん、でもこれは結構、なんだろう、これは買ってもいいんじゃないっていう、1000円しか iTunes カードがないって言われたら、これは絶対入れてもいいよって僕はお勧めできる。
そう、俺もこれはお勧めします。うん、
アプリだと思います。うん、まあ写真系ね、ちょっと人と変わった写真を撮ってみたいという方はね、ぜひ入れてみてはいかがでしょうか。
う
ん、じゃあ、まあ、1個目はその HD、
はい、
プロ HDR、
はい、
写真系のアプリ。2つ目いかがでしょうか。
ですね、そしたらですね、まあ結構メジャーかもしれませんが、ボックスカーという
アプリ。ボックスカー、はい。
はい。
ちょっと僕は分からないんで、はい、説明を。
はい。これは、ツイッター、メール、あと、なんだっけな、結構、Facebook とかにも対応してるんですけど、要は、自分に、Twitter に限って言うと、自分に対してメンションなり、DM なりが入った時に、うん、このボックスカーが、プッシュで知らせてくれるんですよ。
ああ、じゃあ、まあ別に、まあ、Twitter 関連のクライアント、うん、まあいろいろ何個か入れてたとしても、あ、入れてなくても、うん、まあ、プッシュ通知に対応してないクライアントでも、
そう。
来てくれると。
来てくれる。でやっぱり何が嬉しいかっていうと、なんていうの、メンションに結構ちゃんとこう反応してくれて、あ、いや、今メンション来たっていうふうに、ね、すぐ分かるのがすごく、ありがたいと言いますかね。
結構プッシュ通知をする、まあ、アプリはかなり、ね、数はありますけど、
はい、
まあ、結構適当なものが多いのも確かですよね、
うん、
なんちゅうか今頃みたいな
あ、でもそれ言われちゃうとね、
あ、そうですか。
僕も結構反応はね。
あ、ちょっと今頃、今更感もたまーにはありますか。
いや、結構、いや、すごく、あーって感じなんですけどね。でも、入れといて損はないと思いますので。
ちなみに、そのボックスカーは、お値段の方は、いかがでしょうか。
無料でございます。
ごめんなさい、今本当にただ単純に値段が来たかっただけなんですけどね。
すいません。
ありがとうございます。はい、まさか乗っていただけると思わなかったんで、また鼓動がバクバクしてまいりましたが、はい、続けていきたいと思います。まあ、プッシュ通知、まあ僕は結構ね、めんどくさくて、いろんなものを切ってしまう、はい。なんか今裏でプッシュ通知が鳴ってましたけども、大丈夫ですか、ね、
はい、すいません。はい、すいません。すいません。
何かが来ましたかね。
何か。
まあでもそういう風にプッシュ通知が来ると。まあ、僕は結構、まあまあ自分の気が向いた時にツイッターに向かう方式なんで、
うん、
まああんまりそのメンションとかを、プッシュで受けることは最近はしないんですけども、
はい。
まあその代わりね、僕を、おいトマトって呼ぶやつがいるんですけどね、タイムライン上で。まあ、それに対応するのが非常に難しい状況なんで、そういうプッシュ通知は欲しいなと思うんですよね。アットマークじゃなくて、でもトマトだけの検索でプッシュ通知が来ちゃうと、あまた来るじゃないですか。
そうです
ね。今からトマトパスタ食べますとか、トマトジュース飲みましたとか。これ、ユッキーのさ、おいトマトだけ反応するプッシュ通知のなんかソフトを作ってくれる方を募集しております。
じゃあ、アメミヤさんに作ってもらおう、ね。
アメミヤさんに作っていただきましょうかね。大丈夫、どうですか、こんなもんですかね。
こんなもんです。ごめんなさい。大丈夫でしょうかね。こんな感じですね。
はい、わかりました。じゃあ、まあ、これからも。あ、番宣は大丈夫ですか。
いいや。
いいですか、そんなプロジェクトを代表して。
代表なんですけどね。
大丈夫ですか、大丈夫ですか。
なんか俺なんかこのまあ、いいや、
わかりました。では、そんなプロジェクトより斉藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、というわけで、代表の方が全く番宣しなかったというしなかったんですけど、よろしいんでしょうかね。まあ結構やっぱプッシュ通知、僕はあまりねプッシュ通知、まあ SMS のが来るぐらいで、あんまり結構やっぱ縛られてる感がどうしてもねあるので、あまり使う方ではないんですけどもね、やっぱりまあどうしても逃したくない DM とかリプライとかいろいろある方は、まあ今やっぱりね SMS とか電話とかをするよりも、Twitter の方がね、いろいろコミュニケーションをすることがね多いっていう人もいるのでね、まあ便利に使える方も多いのではないかと思います。さあ、もう二人で終わろうかと思っていたんですけども、大事な人をねお一方、まあ、忘れてたわけじゃないですよ。忘れてたわけではないんですけども、お呼びしたいと思います。こんばんは。
こんばんは。でもおかしいでしょ。
どうしたんですか。
斉藤さんおかしいで、何そんなプロジェクト代表とか言ってた今ね。
あれ、すみません、自己紹介いただけると助かりますけども。
私がそんなプロジェクトの竹内でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
あれ、今日はそんなプロジェクトからお二方もいらっしゃっていただいて。
私なんかね、勝手にね、自分代表にしちゃって、僕が出ない前提で話を進めてる、おかしい、呼ばれないのかなとは思ったけど、
このままさようならになったらね、僕もどうしようかと思っちゃってね。
どうしようかと思いました。はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、そんな人とそんなことないしょってね、ポッドキャスト番組やられていらっしゃいます。そんなプロジェクトの、まあ、代表ですよね。まさに代表、竹内さんに、お話を伺っていきたいと思います。まあ、IT 番組をね、やってらっしゃる方のね、一群アプリなんで ね、かなりすごいんじゃないかって、どんどんハードルだけ上げときて、説明をいただきたいと思うんですけども、実際今、ちなみに、まあ、このホーム画面というか、こう、まあ、何個もページを作れるじゃないですか、iPhone 自体が。
はい。
これって何ページぐらい今ありますか？
今、5ページありますね。
はい、あ、5ページ。結構コンパクトにまとめてる方ですね。
フォルダーを使ってるんで。
あ、フォルダー機能。じゃあ、アプリ数自体はかなり。
入ってるんじゃないかな、うん、数えたことはないですね。
僕も最近やっとねフォルダー機能ってのを使い始めまして、
うん、
便利ですねあれは。
ただねこれフォルダーに入れると、
はい、
アプリ自体の存在を忘れる。
あー確かに小さくなっちゃうんですよね、
う
ん、
そうそうそう
小さくなっちゃう。僕も今なんとかね4ページにまで、以前はやっぱりね8ページとか9ページとか結構あって、まあなんかネタ系のアプリとか、とりあえず無料だから落としとけ系のアプリってあるじゃないですか、うんうん、ゲームとかもそうです。全然普段ゲームやらないくせになんか今無料らしいよみたいなツイッターで流れてきて、なんか1200円のゲームが無料だってってまあ落として一回も使わないんですけど
あれありますあります。
唯一やったらレッツゴルフぐらいかな、まあ、あれもあんまやなかったな。まあそんなアプリもありつつ、一群アプリ、いかがでしょうか竹内さん。
はい、僕は基本的に iPhone をいかに会社で堂々と使うかっていうのをね、
はい、ちょっと待ってくださいね、
上司の前で堂々といかに使うかっていうので、はいはい、すごくなんかこれをね頑張ってるんですけど、
ちょっとだけ 間挟ましてもらっていいですか。
はいはいはい。
普通、まあ、iPhone は、まあ、なんだろう、大きく分けると、こう、ビジネス用に使われる方、ビジネス用とで会社から支給されて使われる方が、ま、一つと、もう一個は、ま、趣味用で自分の楽しむように使う方っていう、僕は、その二分されるかなと思うんですけども、
はいはいはい。
ある意味、その中、間を行くような新しいジャンルですね。
うん。ちょっとうちの会社はね、はいはいはい、上司がすごくアナログ。
はいはいはいはいはい。
これ、ね、iPhone 持ってると、あいつ携帯電話で遊んでるとしか思われない。
ああ、はいはいはいはい。
いかに上司の前で iPhone 見ながら仕事の話をするかというのを重点を置いて仕事をしてるんですね。
この iPhone が仕事に役に立ってるぞっていうことをいかにアピールするかっていう。
そういうことでございます。
まあ役には立ってるんですよね。どうなんですか。
立ってます立ってます。
立ってますよね。うん、立ってますよね、
うん。
遊んでるだけじゃないですよね。
遊んでるだけじゃないですよ。
わかりました。じゃあ、それはそういうことにしておきましょう。
はい。
じゃあ、一つ目のアプリご紹介お願いします。はい、
一番使っているのが、
はい、
相手帳。
相手帳。
はい。スケジュール管理の
アプリ。はいはいはい。
いろいろスケジュール管理のアプリいっぱいあるじゃないですか。
うんうん、ありますね。
その中で、この相手帳っていうやつが、もうまあこれを使っている理由っていうのが、画面の中に、例えば、スケジュール一つ今日は、じゃあ、iPhone ほっとけないの収録ですっていうのが仮にあったとしたら、
はい、
これを画面上の自由なところに貼れるんですよ。
おー、割とこう指でキューってやって好きなところにポンと置ける感じですか。
文字も貼れるし、うんうんうん、画像も貼れるし、写真とか。
じゃあなんかこう大きいホワイトボードみたいなのが手に入ったような感じですかね。
そんな感じ。まさになんていうんですかね、うん、システム手帳に、
はいはいはいはい、
だーって手書きする感覚でいけるんですよ。
うんうん。で、また後で場所を動かすこともできる。
できるし。
はいはいはい。
で、まあ地図なんかも最近貼れるようになったり、うんうん、どんどん便利になって、これは一番今まで使った手帳系のアプリの中では一番使いやすいなと。
うんうん、僕も今スケジュール管理も完全に標準のカレンダーでしかやってないんですけど、で劇的に変わりますかね。
劇的に変わると思いますよ。これ多分、使ったらやめられない。
あ、本当ですか。
うん。
自信持ってください。自信持ってください。便利に使われてるんですよね。相手帳。
使ってますよ。
はい。相手帳。
必ず朝の会議ではこれを開いて iPhone 片手に、
はい、
その日のスケジュールを発表する。
今日はどこどこに行きますとか、どこどこの挑戦にします、はい、調整をしますとか。
はい。
非常に役立ってると。あ、ちなみに結構そういうビジネス系のアプリってお高い印象があるんですけど。
これはね、確かね。600円だか800円したかな。
おー、まあ。まあ結構。アバウト
これすっごい前に買ったんですよ、うん。
でも結構まあビジネス系のアプリはまあその、やっぱ350円以上のものが非常に多いんですけど、まあその分使いやすさだったりとかね、非常に、まあ、レベルが高い、まあ別にゲーム系のアプリがレベルが低いってわけじゃないですけど、非常に使いやすいのが多い印象ですよね。
ですね。
うん。まあ、結構でも他だとスケジューラー系だと1200円ぐらいするアプリも結構ザラにあるんで、その中ではまあ少しまあ一つお求めやすい。まあなんか iPhone アプリの600円とか800円ってなんで異様に高く感じるんでしょうね。
なんでですかね。
うん、普通のパソコンのソフトなんて何万とか1万2万しても買うじゃないですか。
うん。
今の、まあ今の時期だったら年賀状のソフトなんて毎年毎年なんかアップグレードに5000円とか3000円とか。
買う、
なんか買っちゃうじゃないですか。
買っちゃいますね。
iPhone アプリの根付けについてはね、今度ゆっくり、岡さんとやりたいと思うんで。
僕じゃないんだ。
そんな一途では触れないようにしてください。
わかりました。
はい、続いてのアプリお願いします。
続きましてね、やっぱり、さらに上司にアピールするためにですよ。
はい。
iCard ケースという。
iCard ケース。はい。
名刺入れのアプリなんです、
ね。はいはいはい。
これはもう単純にもらった、お客さんからもらった名刺を、もうその場で写真でパチリと撮って、
はい。
保存しておくという、整理するためのアプリ。
それは、まあ、ちょっとここまで言うと酷ですけど、OCR の認識とかはしないんですよね。
このアプリはないですね。
あ、 他に、あ、そうか、なんとかスキャンとかいろいろありますもんね、 OCR までするような。
実はね、このね、うん、名刺入れのアプリ今見る中でも3本入ってるんですよ。
あ、 iPhone の中に、
うん、ビズケース、あ、ビズカードというのと、はい、あとワールドカードっていうのがあるのかな、
うんうん、
このワールドカードっていうのがこの OCR の機能がついてるんですけど、
はいはいはい、
結果使わなかった全部有料なんですよこれ。
はい、理由は、
必要ない。
どういうこと？なんか精度が悪いとかそういうことじゃないですか、操作性が悪いとか。
精度はすごくいいです。
おー、じゃあいいじゃないですか。後でこうなんとか障子とかなんとか物産とか検索できるじゃないですか。
うん、あのね、いらない
どういうこと？
もらったか、あの名刺を、
はい、
本当は持ち歩きたいんですよ。
まあまあ、そうです、そうですね。はい。
で、それが、ファイルを持って歩くのはうざいんで、iPhone、うんうん、の中に入れとくっていうのだけでいいんですよ。あとは会社名だけを、
はい。
パッて入力すれば、はい、検索はできますから。
うんうん、ああ、じゃあその、まあ写真で撮って、かつ、なんか、そんな障子とかって手書きで入れるって感じですか？
そうそうそう。もうなんかあの、あ、ほら、OCR で精度は良くても、うんうん、一応確認しなきゃいけないじゃないですか。
そうですね、いちいちね。はい。
ない。
まあ、結局、検索するよりもなんか指でペッペッペッってやって、なんとなくで覚えてる場所にあるみたいな感じですよね。
そういうことでございますよ。う
ん、名刺のファイル、結局ファイル作ってもそうですよね。なんとなくあの辺にあったかなっていうので見ますからね、結局は。わかりました。結局じゃあ、かなりじゃあ名刺系のアプリはお金をつぎ込んだ感じですか、
ね、つぎ込んだ挙句、はい、一番安いアプリ。
iCardケース。
iCardケース。これは、はい、まあ、あまりおすすめしません。
あれ
いっぱいの人には多分。
ああ、そうですね。こう、竹内さんのようにバリバリとね。
そうですね。
営業される、
こう。ビジネスマンはこれ、
はい。できるビジネスマンは使うべきだと言いながら笑ってますけど大丈夫ですか？
大丈夫だと思います。
はい、わかりました。あ、ちなみにお値段は、覚えてますか？
これね、あのね、しょっちゅう変わるんですよ、このアプリ。
値段が？
なんかね、すごい、あの、なんたかキャンペーンでいくらですとかで、はいはいはい、しょっちゅう変わるんで、だいたいね、200円台とか300円台だったと思う。
アバウトな、もうね、楽天のしょっちゅうポイント10倍セールやってるみたいな感じですね。まあ適当な感じですね。送料無料とかひたすら言い続けてますからね。ちょっちゅう変わると、キャンペーンで。
ですね。今どうなんだろう、う
ん、もう下手したら無料まではいかないから、でもなんか、もしかしたら115円とかありえますもんね。そんだけコロコロ変わってたら。
ありえるかもしれないですね。
うん。わかりました。もう一個ぐらいいかがですか？
もう一個ぐらい。この辺で、要はまあ上司の信頼は勝ち取っていきますって。
そうですね。ビジネスに使える感じですよね。
はい。ここでやっぱり、皆さんね、なんか入れてると思いますけども、
はい。
下のアプリ。
ツイッターのアプリ、ツイッタークライアント。
はい。
はい。
ツイートレーターという。
ツイートレーター、はい。
うん。
これはどうですか？僕も噂には聞いておりますけど。
これはね、あの、今年の頭にツイッターを始めたときに、
はい。
なんかアプリを落とそう。
そうですね。今年の初めぐらいでしたっけ？ね、ポッドキャスト番組をこう宣伝しようという黒い目的のためにツイッターを始めた竹内さんが使ってる、あれですよね。全部聞いてるよ、
まあ、合ってるんで突っ込まないですけどでその時に、見た中でね一番高かったのがこれ
600円ぐらいしましたっけ。
そうそうそうそ
う、うん、
でまあ一番高いからきっといいだろうっていう
あのいっちゃええやつですね。
そうそうそう、
いっちゃええやついとけっていう感じですね。
したらなんか使い慣れちゃったんで使い続けてるというんで、うん、
そうなんですよね。僕もツイッタークライアントやっぱりなんか最初のこうなんか段階で使っちゃったやつにこう腐れ縁というか、
うん、
なんかわかんないですよね。まあ使ってる人はいろんなの比較してやってるんでしょうけど、結構僕も腐れ縁派でずっと同じのを使い続けてるっていう感じですかね。うん、
だから今3本とも長く本当に iPhone 買った当初に。
ああそうですね。割と最初に。そうですね。僕も結構今見てみると、うん、昔落としたやつが多いかなっていう。感じはありますね。まあ、でもどんどんそれがバージョンアップされていって使いやすくなっていくっていうのはね、なんか嬉しくないですか？なんとなく。
そうですね。
うん。バグが取れて突然落ちなくなってみたいな。
そうですね。
はい。
ただこの3本ともね、
はい、
あんまりバージョンアップしてこないんですけど、
ね。あれ？あんまりしてこない。
そうそう。頻繁にはしないですね、この3本ともね。
わかりました。じゃあ最後にいろいろアプリをご紹介いただいたのでこれ。先ほどね、斉藤さんが、そんな今宣伝いらないって言ってたんで、
いらない
です。じゃあ最後の挨拶ぐらいで大丈夫ですか。
いや、おかしな話なので、あ、いっぱいある。
はい、わかりました。じゃあ少し宣伝タイムをお願いします。
あの今、そんなことない人とそんな人最新15回目を配信してるんですけども、
はい、
ここでね、iPod シャッフルのプレゼント企画やってるんで、
なんだって？
よかったら聞いてください。
なんだって？
なんだって？
わかりました。
小川さんだってさっき聞いてたんでしょ？
いや、聞いてないですけど。
聞いてないの？
はい、聞いてないけど、あ、危ない危ない、今キーワード言うところだった。
言っちゃダメ。
言っちゃダメですね。じゃあ、うちもキーワード作りましょうかね。それもないとシャッフルで応募できないとか。
ただでさえちょっとハードル上げて、キーワードとかやっちゃって、来ないんだから。
わかりました。まあ、応募が3通くらい来ればいいかなと思います。あとは大丈夫ですか？
まだ、まだありますよ。
まだありますか？どうぞどうぞ。
ありますよ。1月1日に、
はい。
はい、そんな、ことない一生、そんな一つのですね、正月特別番組配信しますので、聞いてください。
もう、ね、さっきシャロちゃん、シャロさんとも喋ったんですけど、うん、なんでこんな頑張ってるんでしょうね、我々。
なんかね、だから今もあれですよ、トマト屋さんにこれ呼ばれる直前まで編集してましたからね。
まあでもね、そういうのをね、聞いてくださる方がいて、まあ僕らもね、楽しくやらせていただいて、まあいい循環じゃないですか。
ですね、ね。
ありがたいですね。
一つあるん
ですか？まだまだあるの、はい。
続けてあります。カットしないでください。
続けて。
はい。これ本当はね、斉藤さんからね、話が出てほしかったんですけど、はい、来年から、番組を一つ増やします。
また、はい。はい。
ですね、番組のタイトルだけ言っときますね。
はい。
そんなフォト内緒というのが。
これはさ、完全に先生が出てくる感じですか？
そうですね。
はい。わかりました。
写真とかカメラの。
はい。
写真の撮り方をですね、
はい、
いかに音声だけで伝えるかチャレンジ番組、
うん、すごいですね。まあ結構ね、写真に関するポッドキャストってのは実は他にもあったりするんですけども、
うん、
じゃあそれに負けないように、
そうですね、はい、ブログ等にですね、一切サンプル写真とか載せません。
え、載せないの？
はい。
え、じゃあなんか例えば普通だったら今日こう習った流し撮りの作例を載せてみましょうみたいな。
ないない、もうそういうのはダメ
ダメダメ。
そうやったらもうポッドキャストじゃないから。
まあまあそうですね、そうですね、
音声だけでいかないと、
うん、
ね、まあ、僕がやるんじゃないんです。
まあそうですね。そうなんですか？
はい、違う、他のメンバーがやりますんで。
それなんかこう僕らがこう写真を投稿したら採点してくれたりとか、そういうコーナーないんですかね？
ね、すいません、そこまでよくわからない。やらないから。
まあまあ、そんなプロジェクトのね、枠の中で、写真の番組が始まるということで、はい、まあ iPhone でもね、少し、なんだろう、角度とかね、いろんなこと変えるだけで、写真の基本が分かるだけでね、iPhone で撮る写真もね、ガラッと変わるんで、うん、そちらの番組で、写真の基本をね、こう、学習できれば、iPhone で撮る写真もね、一味違ってくるんではないかと思いますんでね、そちらの番組も聞いていただければと思います。さあ、これで大丈夫ですか？告知、し尽くしましたか？
ですね、あとは、お正月に、
はい、
誕生寺に初詣行きます。
何城寺ですか？
誕生寺。
誕生寺。
はい。
それはどこですか？
千葉県のね、端っこの方にある。
ああ、ちょっと千葉は僕行けないんですいませんっていう感じですね。でも成田さんはちょっと行きたいなと思っております。というわけで、たけしさん本当にありがとうございました。遅くまで、はい、ありがとうございました。というわけでですね、お三方をお迎えしまして、かなり長時間になってしまいましたので、僕の一軍アプリの話はやめましょう。やめます。というわけで、今回は、iPhone 大使より、シャロさん、そしてそんなプロジェクトより、斉藤さん、そして代表の竹内さんに、スカイプでもう禁断の収録でしたね、参加していただきました。ちょっと僕の一軍アプリに関してはさらっとね、この後エンディングでやりまして、また来年以降ね、逆にじゃあ2011年1月1日に生き残ってた一軍アプリっていう題名でやりたいと思います。それではエンディングへ行きたいと思います。iPhone ほっとけない第48回もエンディングのお時間となってまいりました。結局ね、僕の 一軍アプリが全く紹介できなかったんで、まあ、ちょっとねまた、年明けに改めてやろうかとは思いますが、まあ、今少しだけ触れておきますと、まあ、一軍アプリ、まあ、全部名前だけ言っちゃいましょうかね、左上から SMS のアプリ、そして標準のカレンダーで写真に標準のカメラでマップ天気、もうここまで全部標準だな。でメモ iTunes、 あここまで、あの次が設定、あ MMS カレンダー写真カメラマップ天気メモ iTunes 設定、ここまで完全にその純正アプリといいますかね、そういう感じで揃ってますね。でその後に、Twitter のアプリ、クライアントのオスフーラーでいいんですかね、これはオスフーラー読み方いいんですかね。でその横がツイキャスのライブ、配信用のアプリですね。でユーストリームのブロードキャスター、この前久々に使いました。全然インターフェースが変わっててね、衝撃的でしたね。結構綺麗だって話でしたね、電波が安定してれば。でその次が、乗り換え案内、これジョルダンかな、ジョルダンの乗り換え案内んで、次がオーディオブー、オーディオブーってね、まあ音声を投稿するアプリなんですけども、これも結構ね古参のアプリですかね、僕の中では。で次がツイキャスのビューアーアプリで、その次がプロ HDR ってね、さっき斉藤さんにもご紹介いただきましたけども、結構前から使ってるアプリですね。iPhone 3GS でも、iPod Touch の 4G でも、なんだっけ、 HDR 写真が撮れるアプリでございます。そして、左下のねこのドックのところは全然いじってないのかな、これ標準なんですかね。左から電話、メール、サファリ、iPod ということで、多分ね他の方に比べたらほとんど、いじりは少ないと思います。フォルダー機能も最近知ったところなんでね、あとはまあゲーム系、ゲームってもね、太鼓の達人と麻雀アプリぐらいしか入ってないんでね、かなり、なんでしょうね、いじってないんで、まあ今回は、まあ自分の多分あんまり喋ってもネタがないだろうなっていうのもあって、ちょっとねお三方に出ていただいたのもありますかね。ほぼ純正で通しております。でもまあ結構まあ慣れちゃうとね、最初からこれ使ってるんでね、もうカレンダーの、そうですね、先ほど竹内さんは結構手帳系のアプリを使ってるって話はされてたんですけども、僕はこの、まあ、標準のカレンダーで、まあ、Google カレンダーと同期させてるので、結構ね、便利に使ってますね。会社で使ってるのもそのまま、手帳の代わりに Google カレンダーに入れちゃって、まあ、iPhone の方を更新すれば、まあ、ネット上の Google カレンダーにも反映されるので、まあ、結構ね、便利に。まあ、他のカレンダー系ソフトを使っても、まあ、同期などはね、いろいろされるんだとは思いますけども、特に今のところ、トラブルもなく、これでやっております。まあ、ちょっとね、前半かなり押しで、本編もかなり長くなってしまったので、今回ね、ちょっとね、本当にお暇のある時に、まあなんか、なんでしょうね、帰省ラッシュのこう、なんだろう、渋滞の中とかね、僕は明日から飛騨高山帰るんですけども、高速バスの中とかね、そういうところでよろしければ、聞いていただければと思います。で、また、2011年も、スタジオ本さん、よろしくお願いいたします。iPhone ほっとけないも、まあ、こんな感じで不定期で更新していきますし、ヨウさんの新番組、ヨウと隙間キャスト、だいたい2週間に一遍ぐらいかな、更新どんどんしてきますので、そちらも合わせてお聞きください。ほっとけないラジオの方はですね、お母さんからもアナウンスがありましたように、一応、今、無期限の休業ということで、まあ、お母さんのいろいろ体調等々いろいろありますので、そちらがね、回復しましたらまたね、お母さん自体も、まあ、やりたいのはやりたいというね、お話はいただいてますので、いろいろ調整をしていきたいと思っております。最後ちょっとなんかしんみりしちゃいましたけども、今これをね12月30日31日に聞かれてる方は、良いお年を、そしてまあ元旦以降に聞かれた方は、明けましておめでとうございます。また今年もスタジオ本さんよろしくお願いいたします。本年もよろしくお願いします。ということで iPhone ほっとけない48回非常に長くなりましたが、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。そして、今日出演していただいたゲストの方々、本当にありがとうございました。ではでは、お二方もありがとうございました。最後までもしもーし、
はい、はい、
油断しすぎでしょ。
いいの、はい、
大丈夫。 iPhone Photo Can I presented by Tomato Farmia Doll